新しい自分に生まれ変わる30の方法。その1、新しい自分に生まれ変わろう。もっと違った自分に生まれ変わりたいなと思ったことはありませんか？自分が嫌いになったとき、毎日が同じ繰り返しでマンネリ化したとき、面白いことも楽しいこともなく刺激のない日が続いたとき、こんな状態が続いたとき、誰しも新しい自分に生まれ変わって生活を変えたいなと思います。私も同じように考えたことがあります。未だに記憶に残っているのは私が中学生の頃のことです。当時私は人付き合いに大変悩んでいました。もちろん友人もいましたが、思うように関係がうまくいっていませんでした。どうすればもっと仲良くなれるのかな、もしかしたら自分の性格が原因なのかな、自分を変えてみたいなと考えていました。未だに覚えているということはそれだけ深く悩んでいたのでしょう。新しい自分に本気で生まれ変わりたいと思い、様々なことに挑戦したものです。今回は新しい自分に生まれ変わるというテーマで紹介していきたいと思います。しかし一気に変えるのではなく、少しずつ変えていくなら思ったよりずっと簡単なのです。新しい自分に生まれ変わる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その2、生まれ変わる手段の基本は勉強。生まれ変わる手段の基本は何か。それは勉強です。生まれ変わりたいならまず勉強をしましょう。勉強を単なる知識のインプットと思っていないでしょうか。確かに勉強は物事を覚えることから始まります。試験で良い成績を取るためにはできるだけ多くの知識が必要です。興味関心のある知識もあれば、興味関心のない知識を覚えなければいけない時もあるでしょう。勉強には苦痛や労力が伴うことも少なくありません。勉強には難しい内容も多く、ストレスを感じることも多いでしょう。様々なところで勉強なんてつまらないという声を耳にします。勉強が好きな人は少なく、むしろ勉強が嫌いな人の方が多いはずです。しかし勉強とはもっと大きな可能性を秘めた行為です。勉強とは生まれ変わる手段なのです。学ぶことは快感です。学ぶことは驚きと発見の連続です。なるほどと驚くことで新しい価値観や考え方を学べます。新しい知識を発見することで視野と世界観がどんどん広がります。勉強することでどんどん賢くなれます。勉強を通して分からなかったことが分かるようになり、できなかったことができるようになります。勉強するにつれてどんどん理解の幅が広がっていくのは感動的です。一定の勉強を積み重ねると、もはや別人のようになっているでしょう。表情が引き締まり、目つきはキリリとして行動が洗練されます。つまり生まれ変わっているのです。勉強を単なる知識のインプットと思わないことです。勉強とは生まれ変わる手段であり、未来を切り開く手段です。勉強によって学力が向上すれば志望校に合格でき、新しい未来を切り開けます。学びによって多くの知識を獲得できれば仕事の可能性も広がります。だから勉強は大切です。勉強しないのは貴重な人生のチャンスを捨てているのと同じこと。勉強を拒んでいると、どんどん人生の貴重なチャンスが失われます。生まれ変わりたいならまず勉強をしましょう。勉強、勉強、また勉強。気が進まないなら興味関心のある分野から学び始めるといいでしょう。好きなことなら楽しみながら学べます。スラスラ頭の中に入ってきます。時間を忘れて没頭できるでしょう。たとえ難しいことでも好きな分野なら根気よく学べます。また学校の勉強も大切ですが、それが全てではありません。学校以外で学ぶ勉強も大切です。本屋に行くと生活や仕事に役立つ本がずらりと並んでいます。小説を通して新しい価値や世界観を学べます。実用書を通してノウハウを学んだり、世の中の仕組みを知ったりできます。知識が増えるにつれて生き方が上手になり、自分に自信がついてきます。ほんの1ページ読み進めるごとに、あなたは少しずつ生まれ変わっています。生まれ変わる手段の基本は勉強なのです。勉強することで生まれ変わる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その3、昨日と違うことをするだけで新しい自分に生まれ変われる。新しい自分に生まれ変わるためにはどうすればいいのか。答えを一言にまとめていってしまいます。昨日と違うことをするだけで新しい自分に生まれ変われる。まさにこの一言に集約できると自信を持って言えます。単純な話ですが、昨日と違った自分になるには昨日と違ったことをするだけでいいのです。今までの毎日の繰り返しはただ同じことを繰り返しているからです。しかしそんな時、少しでもいいから昨日と違ったことをすれば何かが変わってきます。何が変わるかは人それぞれであり、状況にもよります。確かなのは何かが変わるということです。小さな変化かもしれませんが、昨日と違ったことをするを毎日繰り返していきましょう。小さな変化ですが、どんどん大きな変化へと変わり、いつの間にか大きく変わった成長した自分に出会えることができます。新しい自分に生まれ変わるには、たったこれだけのことなのです。昨日と違った自分になるために、昨日と違ったことをする。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その4、人のためになるような自分に生まれ変わろう。新しい自分に生まれ変わるには、昨日と違ったことをするだけでいいのですが、そこで一つ気をつけてほしいことがあります。新しい自分に生まれ変わる方向は、人に迷惑をかける方向ではなく、人に喜んでもらう方向へと変えていくことを大切にしましょう。自分を変えるとはいえ、悪の方向へと変わってしまっては元も子もありません。余計に人に嫌われてしまい、余計に苦しい毎日になってしまうだけです。より良い人生のために少しずつ自分を変えていくなら、人に喜ばれるようにすればいいのです。私が中学の頃、自分を変えたいと思い、気取った振る舞いを意識したことがあります。しかし人によく思われるような態度ではなく、思ったようにうまくいかなかった経験があります。気取らなくても友人のために何かするという習慣を心がけるだけで生活が良くなりました。人のためになるかどうかが新しい自分になるためには大切なポイントです。人のためになるように自分を変えていく。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その後、新しい自分に出会うためには新しいことを始めるだけでいい。新しい自分に生まれ変わるというタイトルの通り、新しい自分に出会うためには新しいことを始めるだけでいいのです。新しいことを始めた時に自分はどうなってしまうのかは、やってみないと本当のところはわかりません。新しいことを始めることは新しい自分に出会うことなのです。私が初めてパソコンを触った時は、パソコンを使って何ができるのか全くわかっていませんでした。しかし使い慣れていくうちに、コンピューターとインターネットの可能性を知りました。今まで自分が考えもしなかったことができることに気づいたのです。このサイトもその一例です。私がパソコンを知らなければ、このサイトは間違いなく存在しません。新しくコンピューターとインターネットを知ったから、今の自分が存在します。 まさか自分がこういうことをするとは夢にも思いませんでした。新しいことに挑戦したから新しい自分に出会うことができたのです。どんどん新しいことに挑戦していくことは、どんどん新しい自分に出会うことになります。新しい自分に出会うために難しいことを挑戦する必要はありません。今までやったことがないことに挑戦するだけでいいのです。新しいことを始めて新しい自分に出会う。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その6。少しずつ生まれ変わるのもよし。一気に生まれ変わるのもよし。自分を変えるのは少しずつ変えていく方が負担を軽くできます。しかし必ずしも少しずつが良い方法とは限りません。時として一気に変える方が効率が良くて気持ちよく切り替えられることがあります。失恋をした女性が過去の自分を振り切るため髪を短く切ることがあります。あなたの周りにもそうした女性を見かけたことが一度はあるのではないでしょうか。失恋をした後、長い髪の自分のままだと過去の自分を引きずっているような感覚になります。失恋をして過去はもう戻らない。そうした時、髪型を変えたり、いつもと違う服を着てみたりして一新させるという行動を、特に女性はよくやります。新しい自分に生まれ変わるために、昨日と違うことをするを実践していることだと思いませんか。確かに上手い方法なのです。辛い出来事があり、一刻も早く自分を変えたい時には、一気に自分を変えることが大切です。女性は論理的に物事を考える男性とは違い、感性的に生きています。そのために、このように新しい自分になるために知らず知らずのうちに自分を変えるコツを身につけてしまっているのです。時には、一気に自分を変えてみる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その7。職業や肩書きを変えなくても生まれ変われる。生まれ変わるという大げさな響きのためでしょうか。生まれ変わるためには職業や肩書きを変えなければいけないと考える人がいます。転職して職業を変えると生まれ変われるだろう。肩書きを変えれば生まれ変われるだろう。確かに職業を変えて肩書きが変われば全く違った生活になるでしょう。職業や肩書きが変わるとライフスタイルも大きく変わります。職業も職場も人付き合いもガラリと大きく変わるはずです。大胆な行動を起こせば生活にも人生にも大きなインパクトがあります。職業や肩書きが変わることで別人のように生まれ変わることを期待するかもしれません。しかし、ここが注意ポイントです。生まれ変わるために職業や肩書きを変える必要があると思っているなら誤解です。職業や肩書きを変えなくても生まれ変われます。生まれ変わるとは心の中で起こることです。考え方や価値観が変わり、新しい自分に変化することを生まれ変わると言います。心が変わった結果として態度、表情、行動が変わり、今までとは違った生き方をするようになります。生まれ変わるとは心の中で起こる現象であり、肩書きや職業が変わるとは限りません。心の中さえ変わっているなら職業や肩書きは同じままでも生まれ変われます。生まれ変わるためにわざわざ転職を検討しているなら再検討を考え直した方がいいでしょう。もともと転職の計画があるならいいですが、生まれ変わるためにわざわざ転職するのは大げさです。生まれ変わりたいなら職業や肩書きといった外側ではなく、価値観や考え方といった内側を変えることに集中しましょう。人生の知恵を解く本を読んで価値観を変える刺激をもらうのもいいでしょう。一流の話を聞いて素晴らしい考え方を学ぶのもいいでしょう。その気になれば自分の部屋の中で本を読みながら生まれ変わることも可能です。価値観や考え方を変えることに集中した方が生まれ変わるのに効果的なのです。生まれ変わりたいなら職業や肩書きといった外側ではなく、価値観や考え方といった内側を変えることに集中する。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その8。採点なんてしなくていい。新しい自分に生まれ変わるために採点は不要です。採点をするとどんどん硬いことしかできなくなります。点数が良ければ喜び、点数が悪ければ落ち込みます。点数のためには決まりきったことしかできなくなります。学校のテストが良い例です。例えば算数の問題では必ず答えは一つだけです。その答えの見つけ方も決まりきった方法でなければ点数をもらえないという仕組みなのです。周りの目は気にせず、まずは自分の思うようにやってみましょう。いけないところが出てきたら後から考えればいいことなのです。どれくらい自分が評価されるかや点数がもらえるかなどといった採点を気にしていると何もできなくなってしまうのです。採点なんて気にしないようにする。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その9。憧れを想像しよう。それがあなたの未来の姿。イメージには現実に変える力があります。頭で思い描いたことは無意識のうちに働きかける力があります。日頃想像している憧れがあると自然とそれに近づく自分になっていくことに気づくはずです。自分の生活、態度、行動、発言が憧れに近づきます。憧れの人が選択する場面に立ったとき、想像したものに近づく選択肢を無意識のうちに選んでいくことができるようになります。人生は常に選択の連続です。今、まさにこの瞬間もあなたは今から何をしようかと、たくさんの選択肢の中から一つを選んで行動しています。その選択をするときに憧れがあると、頭で難しいことを考えなくても、なんとなくで正しい選択ができるようになります。頭の中でなりたい自分を想像しているため、想像した自分に近づけるような選択肢を選んでいくことができるのです。まず、新しい自分に生まれ変わるとき、憧れを持つことです。憧れは大げさな表現に聞こえるかもしれませんが、なりたい自分を想像するということです。それがあなたの未来の姿になるのです。憧れを想像する。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その10。楽しいことを考えると楽しくなる。悲しいことを考えると悲しくなる。人間とは面白い生き物で、楽しいことを考えていると本当に楽しくなります。頭の中で楽しいことばかり考えているから、楽しいことを疑似体験でき、気持ちまで本当に明るくなってしまうのです。楽しいことを考えることは自分を前向きに変えていくために大切なことです。いくら自分を変えるとはいえ、暗い気分では変えていくのが難しいと言えます。また逆のパターンも言えます。悲しいことを考えていると本当に悲しくなりますし、暗いことを考えていると本当に暗い気分になります。何を考えるかでどんな気持ちになるかが決まります。将来思い描く自分は暗い自分を想像してはいけません。本当に現実になってしまいますし、気分もさらに暗くさせてしまいます。未来の自分はもっと幸せになっている。と願うなら明るくイメージを膨らませておくことが必要なのです。楽しい気分になるために楽しいことを考える。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その11。悲しいことが起こった時ほど明るいことを考える。 悲しいことが起こった時ほど明るく楽しいことをやるようにすることが大切です。悲しい時に悲しいことを考えてもさらに気持ちが暗くなるだけでいいことなんて何もありません。むしろ悲しくなりそうな時ほど明るいことを考えて進んで楽しいことをやっていくようにすることが大切なのです。これこそがよく耳にする気分転換です。気持ちに落ち込みかけた時こそ明るい気分に転換しましょう。気分転換の意味は暗い気持ちを明るい気持ちに切り替えることです。停滞した暗い気持ちを動きのある明るい気持ちに変えていくことです。マイナスからプラスへと気分を変えていくと言ってもいいでしょう。もし仕方なく考えてしまうなら寝てしまうことです。さすがに寝てしまえば考え続けることもなくなりますから、ある程度の時間の経過を約束できます。起きた時にはマイナスな気持ちも軽くなっています。睡眠の効果は疲れを取ることだけでなくマイナス思考を軽減させてくれる効果もあるのです。悲しいことが起こった時ほど明るいことを考える。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その12、叱られた時はムッとするよりありがとうございます。あなたは叱られた時どのような態度をしていますか？ムッとする、涙をこぼす、ごめんなさいと謝る。叱られた時にはいろいろな態度があります。叱られた時にまで前向きに考えてしまうのが生まれ変わるポイントです。ムッとした態度を取るのではなく、ごめんなさいと謝ります。さらにありがとうございます、勉強になりますと言えれば理想的な対応です。誰でも叱られるのは嫌だし気分が悪くなってしまうのも当然です。しかしそれでは成長はありません。叱られた時にありがとうございます、勉強になりますと言える人が成長のある人です。マイナスと捉えるのではなくプラスと捉えて前向きに考えればいいのです。生まれ変わるなら明るい前向きな性格の自分に生まれ変わってしまいましょう。叱られたことに感謝してありがとうございます、勉強になりますと言う。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その13、人と出会うたびにどんどん生まれ変わっている。人間は人と出会うたびにどんどん生まれ変わっていけます。人間にとって人間ほど大きな影響を与える存在はありません。人生の中で自分の人格や性格に大きく影響を与える人はまず何より人の存在が大きなところを占めています。あなたも誰かと出会うたびに生まれ変わっています。人からちょっとした話を聞かせてもらえるだけで新しい知識が頭に入ります。優しい人から人に優しく接する大切さを学びます。努力家の人から一生懸命に頑張ることや元気と勇気も与えてもらえます。家族を何より大切にしている人から家族の大切さや尊さや温かさを学びます。自分の夢を追いかけている人から夢を追いかける大切さを学びます。また何でもないような人でさえ何か影響を受けています。そうしたたくさんの人から少しずつ影響を受け、今のあなたが出来上がっていることにお気づきですか？私はこれに気づいてからというもの、人との出会いを以前より大切にするようになりました。大きな影響を与えてくれる人から知り合いまで、かけがえのない影響を与えてくれていると思えば愛おしくなります。その上、不思議なことに今まで誰一人として全く同じ人と出会ったことがありません。100人の人と出会えば100の影響を受けることになります。同じ人がいないからです。私と同じく、きっとあなたも同じ人と出会ったことがないはずです。それはまさに人と出会った分、新しい価値観との出会いでもあるのです。人間は外部から何かの影響を受け、無意識のうちに自分のものとしています。極端な話、見たことがあるだけでも、こういう人もいるんだな、と一つ学べるのです。まさに人と出会うたびに、どんどん自分は生まれ変わっているのです。人との出会いから影響を受ける。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その14。人には大きく重い価値がある。私の好きな日本のことわざの一つに、一期一会という言葉があります。一生に一度しか会う機会がないような縁であることという意味です。少し悲しい響きに聞こえるかもしれません。人生ではたくさんの人と知り合います。同時にたくさんの人との別れもあるということです。しかしこの言葉の裏には温かい意味も隠されているのをご存知でしょうか。たくさんの人との出会いがあなたに影響を与えます。付き合いの長い人だけでなく、一回しか会ったことのない人からも影響を受けます。ことわざ一期一会は、人との出会いは最初で最後という意味を表しているだけではありません。一度の短い出会いでさえ大きな影響を与える人の価値の重さや存在の大きさを表現している意味深い言葉なのです。人との出会いすべてが自分に影響を与えます。すべての出会いに一つとして無駄はありません。すべての出会いに価値があり、人間には大きくて重たい価値があると思えば、人との出会いに感謝せざるを得なくなるのです。人の価値に気づく。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その15。今までのパターンをちょっと変えるだけで新しい刺激が飛び込んでくる。同じことの繰り返しではマンネリがやってくるのも当然です。毎日同じことばかりやっているのでは慣れはしますが、刺激がありません。刺激のないところでは生まれ変わりは実現できません。生まれ変わりは刺激のあるところに身を置いて初めて実現するのです。同じことの繰り返しを避けるだけで生まれ変わりを実現させていけます。今までやっているパターンからわざと少しずらしてみましょう。自分の許容範囲でいいため、あえてずらしてそのずれを楽しめばいいのです。小学校の頃、いつもの通学路とは違う道を通って帰ってみたことはありませんか？同じ道の繰り返しでは飽きてしまうため、小さな変化を求め、いつもと違ったパターンを楽しんだ経験が私にもあります。すると不思議なことに、ちょっと道を変えるだけで新しい発見があります。新しい植物の発見や、新しい川、新しい道など、新しい風景、丸ごと刺激となって飛び込んできます。いつもと違ったズレを楽しむとは、こういうことです。生まれ変わると言っても、大それたことをする必要はなく、いつもと違ったことをして、そのズレを楽しんでいけばいいだけです。今までのパターンをちょっと変えて、ズレを楽しむ。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その16。先入観を捨てた瞬間が、新しく生まれ変わる瞬間。先入観を捨てた瞬間が、新しく生まれ変わる瞬間になります。先入観は、今までの経験で得た知識で、ある一定の決まりきった考え方を持ってしまうことです。先入観は良い影響もありますが、悪い影響もあります。たくさんの経験からおおよその想像がつくのは、生きていく上で素晴らしい知恵となります。しかし、その反面、決まりきった考え方しかできなくなりますから、新しい考え方を阻害してしまうという欠点もあります。良い影響、悪い影響のどちらに比重が傾くのかは、時と場合にもよります。しかし、生まれ変わるというテーマなら、先入観はできるだけ捨ててしまった方がいいです。今までの決まりきった考え方を捨てて、初めからやり直してみる方法は、生まれ変わるためにとっておきの手段となります。というより、生まれ変わるそのものが、実は先入観を捨ててしまうことでもあるのです。 私は最初、パソコンというものは難しくて専門的なことだと優先入観を持っていました。そのため、私の自宅に父のパソコンがあっても触れようともせず、些細な苦手意識もありました。私の20歳の誕生日にノートパソコンの父がプレゼントしてくれたことがきっかけで、直接触れる機会が増えました。やはり、自分のパソコンだと少しずつですが触るようになり、次第にパソコンは難しいと優先入観は変わってきました。すればするほどできるようになります。今までアナログではできなかったことがデジタルなパソコンだと、いとも簡単にできることに驚きを感じました。それから、インターネットの感動も忘れられません。アドレスバーにアドレスを入れるだけで世界中のどこのサイトでも見ることができるという現実には大変な衝撃を受けました。目の前で起こっている出来事にこんなことができるわけがない。何かの間違いだと現実を受け入れるまでに時間がかかりました。パソコンをプレゼントしてくれた父は私のパソコンに対する先入観を少しでも変えてもらおうと思いプレゼントしたと言います。確かに私のパソコンに対する先入観は大幅に変わり、今ではコンピューター関係の仕事をするまでになりました。父が私にパソコンをプレゼントしてくれた20歳の誕生日、その日は私にとって生まれ変わりの瞬間でもあったのです。先入観を捨ててしまう。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その17。変えるのが難しい先入観は少しずつでいい。生まれ変わるとは先入観を捨ててやり直していくことです。今の自分を形成しているのは過去の経験そのものなのです。その過去を捨ててしまうと生まれ変わることにつながります。しかし困ったことにこれがなかなかできないものなのです。たくさんの経験データだけに型にはまった考え方はなかなか外れてくれません。型にはまった考え方ほどなかなか抜け出せなくなるのは人として当然のことです。一気に変える必要はありません。少しずつでいいのです。例えば失恋をした女性が髪を大胆に切って過去を振り切る方法もあります。しかし自分に合わない人もやはりいます。変化は一気でなくても構いません。少しずつ自分を変えていっても長期にわたれば生まれ変わりとなるのです。特に先入観ほど一気に変えるのが難しいものはありませんから少しずつ変えていきましょう。変えるのが難しい先入観ほど少しずつ変えていく。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その18。過去は捨てていい。ただししっかり成長に変えること。失恋をした時に過去の人との写真を捨てる人と残す人の2通りに分かれます。写真を残しておきたい人は今までのことを忘れたくない過去を大切にしたい人です。写真を捨てる人は今までのことは忘れてまた新しい出会いを求めたい人です。もっと良い人と出会い、もっと良い恋愛がしたければどちらが正解かもお分かりですね。生まれ変わって新しく恋愛をしたければ写真は捨てた方が大正解です。写真を捨てることは過去を捨てることであり、またそれに伴い新しく生まれ変わるということにつながるからです。そんな冷たいことはできない。過去はいつまでも大切にしたいという人もいるでしょう。そういう人はそうすればいいのです。生まれ変わることが嫌な人は生まれ変わる必要なんてありません。生まれ変わりたい人は生まれ変わることを願う人だけ行うことであって、すべての人がする必要はないのです。ただ写真を捨てて過去を捨てる人でも一つ忘れてならないことがあります。それは写真と過去を捨てる分しっかり成長に変えることです。経験をして経験を捨てるというプラスマイナスゼロではありません。知恵は頭の中に蓄え、次の恋愛に生かすことが大切です。必ずもっと良い人と出会うことができ、もっと良い恋愛をすることができるようになります。捨てることができる人は強い人です。人間は過去にすがるのが好きで、しばしば昔を懐かしみます。あの頃に戻りたいな。そんな言葉を口にしたことはありませんか？この言葉を口にすることは今を否定し、過去を引きずっている証拠です。目の前にあるのは今しかないのにもかかわらず、後ろばかりを振り返り、戻らない過去が戻ることを願っているのです。これではなかなか成長ができないのも納得ですね。私は恋愛についても本を書いているためか、恋愛についての相談も多く受けます。もう別れてしまった人なのになかなか忘れられません。どうしてもその人以外の人との恋愛は考えられません。こうした相談が特に多いです。こうした場合、私はいつもこう聞きます。もしかしてその人との写真をまだ持っていますか？すると必ず、はい、捨てられずに持っていますと答えます。私はやはりそうかと思います。このように過去を引きずって新しい恋愛ができないのは写真が原因です。写真ほど過去を思い出させ、過去にすがることを促進させるものはありません。写真は昔を懐かしむには良いですが、使い方次第です。もろ刃の剣になるのです。この人は写真をいつまでも持っているために過去の人が忘れられず、過去のことばかり振り返って考えてしまっているのです。さらに心配なのがこれに気づいていない本人です。私が写真を捨てれば新しい恋愛ができますよと言うとダメ。嫌だ。それだけはできないと拒絶します。これが過去を振り切る難しさです。過去を振り切るのは大変なのです。過去はしっかり成長に変えてから捨ててしまう。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その19。読む本のジャンルを変えるだけで今までより深い知性が得られる。本は人間の知性を深めてくれる素晴らしい道具です。本を読むことで今まで知らなかったことを知ることができるようになり、気づかなかったことに気づけるようになります。本そのものが生まれ変わるためには必須です。成長する人は必ずと言っていいほど本を読んでいる人です。読んでいないふりをしていてもどこかで読んでいます。これほど知性を深めてくれる道具はないのですから、同じジャンルだけ読んでいるのはもったいない。たまには違ったジャンルの本を読んでみることで、違った視点から物事を考えることができるようになります。今まで人間関係についての本しか読まなかった人が心理学の本を読めば、人間関係プラス心理学という強力な組み合わせができます。人間関係の知識に心理学の知識が加われば、さらに深く人間関係についての勉強をすることができるようになります。そうすることで人間関係だけの本を読む以上に深い知識を得て、今までより大きな理解を得ることができるようになります。余裕があれば歴史もおすすめです。歴史というジャンルの本を読むようになれば、人間関係プラス心理学プラス歴史という組み合わせができます。人間関係と心理学についての知識があれば、なぜ歴史では戦争を繰り返すのかという疑問にも答えが見えてきます。これが視野が広くなるということです。たくさんのことを広く浅く勉強しても浅いのでは役立たないという人がいますが、とんでもない誤解です。実際には広く浅く読んでいると結果として広く深くなります。たとえ浅くてもたくさんの知識が頭に入ると、それぞれの知識同士が結びつき、見えなかった答えも見えてきます。一つのジャンルしか知らない人は深い知識はありますが、固定された考え方に縛られるため狭い考えしかできなくなります。本に限っては広く浅く読むと結果として広く深くとなるのです。読む本のジャンルを変えてみる。 新しい自分に生まれ変わる30の方法。その20。自分が持っていないものではなく、自分が持っているものを好きになる。映画監督であり、俳優であるリ・アレンの有名な言葉に次のような言葉があります。自分が持っていないものじゃなくて、持っているものを好きになること。それが幸せでいる才能さ。心に響く言葉ですね。人はつい自分に持っていないものばかりを欲しがって、自分が持っているものは当たり前のことと考え見ようとしません。自分には他人にはない才能があっても、生まれつき持っているがゆえに当たり前と感じてしまうのです。しかし、他人から見れば素晴らしい才能に見えるのです。私の友人で絵のない女の子がいます。建築学を専攻している普通の女の子です。建物のスケッチや風景画などを描くとき、彼女の才能が発揮されます。本人は特に絵の勉強もしたことがなく、ただ見たままに描いていると言いますが、それにしても上手に描くのです。建築学の勉強を中心にしている人なのですが、絵を描いても十分やっていけるのではと思うくらい上手です。私から見れば才能とさえ映ってしまいます。しかし本人は絵を描くことは最初からうまく描けていたため、自分の才能には気づいていません。逆に私は高博君みたいにたくさんの文章は書けない、どうすれば書けるのと聞き返されてしまったことがありました。自分が文章を書けるのは当たり前のことで、今このように書いている最中でさえ何も特別なことをしている気はしていません。いつも通り手を動かしている感覚にすぎません。ピアノの練習といった感じです。しかしこれが他人から見るとどうやらちょっとした才能にも見えるようなのです。自分が持っているものには気づかず、自分が持っていないものばかりが目立って見えます。今一度自分が初めから努力もせずにできることを思い出してみましょう。他の人より手先が器用であったり、他の人より覚えが早かったりなど、他人より秀でた部分が一つはあるものです。それをもっと磨けば本格的な才能へと変わるのです。自分では気づいていない才能に気づく。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その21。地道に努力を続ける様子を軽蔑しない。地道な努力をすることも生まれ変わりです。アゲハチョウが羽を大きく広げて羽ばたく前には地道な努力を続けています。長い幼虫の時期やサナギという過程があり、全体的に動きの遅い時期があります。しかし努力をサボっているわけではなく、むしろ成熟するために地道に努力を続けている姿なのです。地道な努力は小さな一歩です。しかし続けていくからこそ、最後に大きく羽を広げて羽ばたけます。はじめは幼虫だったアゲハチョウが大きく羽を広げた姿はまさに生まれ変わりの象徴です。しかし忘れてならないのが、そうなるためにはアゲハチョウの地道な努力があってのことです。コツコツした努力の積み重ねがなければ実現できないことなのです。時々地道に努力している人を侮辱する人がいます。学校のテストで毎日コツコツ勉強している人を笑って、一夜漬けでまとめて勉強する方が効率良いと思っている人です。しかしやはり現実のテストでは、一夜漬けで勉強した人より地道に勉強を続けた人の方が最後には勝ってしまいます。日頃からの積み重ねがあるため本番に強いのです。テストで良い点を取る人には、地道でコツコツした努力が存在します。日頃のコツコツした努力があるからこそ、本番のテストで良い点が取れるわけです。アゲハチョウを見習いましょう。地道な努力の積み重ねがアゲハチョウのように最後には大きく成就するのです。アゲハチョウのような地道な努力を見習う。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その22。生まれ変わりとは小さな変化の積み重ね。生まれ変わりとは小さな変化の積み重ねを言います。何もしていない人がある日突然生まれ変わるということはありえません。生まれ変わる人には必ずそれ以前に何か小さな変化を積み重ねてきています。その変化の積み重ねがある一定の量に達すると、アゲハチョウのように成就します。生まれ変わりは偶然の産物などではありません。コツコツした努力による小さな変化の積み重ねなのです。小さな変化を積み重ねる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その23。自分こそが自分にとっての一番の先生。生まれ変わりに先生は必要なく、自分が一番の先生となります。自分ほど自分と深く付き合っている人はいないからです。他人の言うことに素直に従うのも大切ですが、その一方で自分の声に従うのも大切です。他人のすることなすことに対してとやかく言う人がいます。俗に言うお説教っぽい人のことです。ああした方がいい、こうした方がいいと親切に聞こえる言葉もしつこくなると煩わしくなります。確かに経験しているだけあって、言っていることは正しいことが多いものです。しかし言い過ぎてしまうと相手に嫌がられます。するのかしないのかの最後の判断は本人に任せて、アドバイス程度に話をする方がいいのです。自分にとって自分が一番の先生ですから、自分の信じる道を歩むことが一番の正解となるのです。自分を一番の先生とする。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その24。生まれ変わりたいなら、自分を型にはめる口癖はやめること。自分を型にはめる口癖には注意しましょう。型にはめる口癖でもポジティブな言葉ならまだいいのです。私は頭がいい。私は努力家。私には行動力がある。肯定的、積極的な言葉ならやる気とモチベーションを高められます。また、面接や自己紹介の場面で具体的に自分を説明する場面もあるでしょう。きちんと自分の人柄を伝えなければいけない場面では、ありのまま正直に伝えるのいいでしょう。ネガティブな内容でも言い方を工夫しながらきちんと伝える必要があります。しかし、ネガティブな口癖となると話が変わります。私は暗い性格。私は頭が悪い。私は口下手。私は臆病者。私は恥ずかしがり屋。こうした口癖に心当たりがあれば要注意です。自分を型にはめ、生まれ変わる可能性を制限している状態だからです。例えば、私は暗い性格という口癖があるとします。冗談や謙遜のつもりだとしても、何度も露骨に言うのは控えた方がいいでしょう。暗い性格と言い始めると思い込みの状態になり、ますます暗い性格がエスカレートします。一度思い込みが発生すると洗脳状態になるため、自分を変えにくくなる。たとえ成功体験が積み重なっても、なかなか自分を変えるのが難しくなります。私は頭が悪いという口癖にも注意が必要です。私は頭が悪いと言っていると、自分は生まれつき頭の悪い人間という思い込みにつながります。自分の頭の悪さは生まれつき決まっていること。勉強とは縁がないと思ってしまいます。最初からどうせ勉強しても無駄と諦めてしまい、積極的に勉強する努力を放棄しやすくなるのです。自分を型にはめていないでしょうか。ネガティブな言葉で自分を型にはめるのはやめることです。自分で自分の可能性を制限するのはもったいない。人の可能性はそんなちっぽけなものではありません。 つまらないカテゴライズなんてやめてしまいましょう。人は努力と経験によって生まれ変われます。何度でも生まれ変われます。若者はもちろん中年や年配者であっても本人の努力次第で生まれ変わることは可能です。暗い性格であっても前向きな考え方を取り入れることで明るい性格に生まれ変われます。頭が悪くても勉強の習慣を続けることで博識になることも可能です。臆病者であったとしても努力と成功体験の蓄積によって自信家になることもできる。生まれ変わりたいなら自分を型にはめる口癖はやめましょう。自分を型にはめる口癖をやめると心に柔軟性が戻り生まれ変われる可能性が広がるのです。自分を型にはめる口癖はやめる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その25。生まれ変わるとは受け入れられるようになること。生まれ変わるとは受け入れられるようになることを意味します。今までは考えられなかった考え方でも理解を深めていくにつれだんだん受け入れられるようになります。今、拒絶反応を起こしていることに対してどれだけ受け入れられるようになるかがどれだけ生まれ変われたかにつながります。自分が今、拒絶反応を起こしている一番の原因は理解のなさにあります。深い理解をしていないため価値を知らず受け入れることができないだけです。例えば人間関係がその良い例です。人間関係では本当にいろいろな人がいます。自分とそっくりな人もいればもちろん自分とは似ても似つかない人もいます。自分とそっくりな人は当然受け入れることがすぐできます。話も趣味も好みも合い無理をする必要がないからです。しかし大変なのが自分とは正反対のタイプの人です。自分とは似ても似つかない人をどれだけ受け入れられるようになるかは自分の理解力の深さに比例します。その理解力の深さに伴う受け入れは自分がどれだけ生まれ変わっているかとも言えるのです。理解を深めて受け入れられるようになる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その26。受け入れられるようになるためには理解力を深めればいい。世の中には洋の東西を問わずいろいろな人がいます。自分と合う人もいますが合わない人もたくさんいます。自分とは合わない人でも受け入れられるようになるためには相手への理解力を深めることがポイントです。理解力を深めるためのキーポイントは3つあります。1、人。2、本。3、経験。この3つから人生におけるほとんど全ての理解を深めることができます。人からは人そのものを丸ごと学べ、本からはたくさんの知識と知恵を学びます。経験から実際に感じることで深い理解ができるようになります。この3つのどれでも良いというのではなく、3つが1つのセットになっています。どれかが欠けていては本当に深い理解力を身につけることができません。生まれ変わるために深い理解力を身につけるためには、これらの材料が必要です。人、本、経験から理解力を深める。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その27。やったことのないことをやっていくことが生まれ変わっていくということ。私にはやったことのないことがまだまだたくさんあります。スキューバダイビングやイタリア旅行、世界一周などやってみたいけれど、まだやったことのないことがたくさんあります。やったことのないことがそれだけたくさんあるということは、それだけたくさん新しい自分に出会えるということです。やったことのないことをやってみるというのが自分を生まれ変えていく方法です。決して難しいことではありません。例えば私はまだイタリアへ旅行をしたことがありません。ですからイタリアが具体的にどんなところかは聞いたことはあっても見たことも経験したこともありません。しかしきっと初めてイタリアを経験するときには新しい知識が頭に入ってくるでしょう。出会いがあったり経験もできたりと今まで考えてもみなかった自分に出会えることになるかもしれません。今までやったことのないことをやってみるというのは新しい自分に出会える、つまり生まれ変わっていくということなのです。今まであなたがやったことのないことはどれくらい存在しますか？まだまだやったことのないことがたくさんあるというならそれだけまだ見えない新しい自分が存在するということなのです。やったことのないことをやっていくことが生まれ変わっていくということなのです。やったことのないことをやってみる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その28。繰り返しの中にも新しい発見がある。私は日頃から本を読むことを習慣としています。しかしいつも違う本ばかり読むだけでなく、時には同じ本をもう一度読んでみることもあります。同じ本をもう一度読んでも書いてある文章に変わりはありませんが、感じ方が変わってくるのです。初めて読んでいる時には内容を理解することで精一杯です。もっと余裕を持って読みたくても1回目というのは余裕を作るのが難しいのです。しかし2回目からは内容をすでに知っていますから余裕ができます。余裕があればいつもとは違った視点から読むことができるようになります。これは2回目以降からできることです。初めて読んだり経験したりするときには緊張のため違った視点からという余裕はないのです。2回目は同じことの繰り返しと思われるかもしれませんが、同じ内容でも違った視点から読んでいるので新しい発見があるのです。新しい発見は新しいことの中だけにあると思われがちです。確かに新しいことの中には新しい発見がありますが、繰り返しの中にも同じく新しい発見があることも忘れないようにしましょう。むしろ繰り返しによって得られる発見は繰り返さなければ気づくことができません。私が時々時期を変えて同じ本をもう一度読んでみるのはそんな新しい発見をするためなのです。同じ本をもう一度読んで新しい発見をしてみる。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その29。違う分野の人から学ぶと新しい刺激が得られる。私は今コンピューターの業界で仕事をしています。そのため普段はコンピューター関係の話しかせず、会社の同僚もみんなコンピューター関係の人ばかりです。時々そんな中、高校時代の友人から電話がかかってきます。友人によっては警察官になった人もいれば、英語の先生になった人もいます。自動車関連の仕事をしている人もいたり、フリーターとしてアルバイトに励んでいる人もいたりします。そんな自分とは違う分野の人からの話を聞くと新鮮に聞こえます。社会に出て働くとはいえ、職種が変われば学ぶ内容も大きく異なります。話をするたびにいつも良い勉強になります。いつも自分の業界や分野の話ばかりでは視野が狭くなります。違う分野の人と接していると、いろいろな変わった話を聞くことができ、いい刺激となるのです。あえて自分とは違った分野の人と接する。新しい自分に生まれ変わる30の方法。その30。人間の素晴らしい点は何度でも生まれ変わることができるところ。昨日とは違ったことをする。新しいことに挑戦する。やったことのないことをやってみる。 ここまで新しい自分に生まれ変わる方法を紹介してきました。これらは自分に足りない穴を埋める行為でもあり、新しく積み重ねるというプラスアルファとも受け取れます。大切なことは穴埋めでも積み重ねでもそれだけで満足せず、また次への新しいステップアップへ向けて行動していくことです。アゲハチョウと人間の違うところは生まれ変われる回数にあります。アゲハチョウは1回しか生まれ変わることができません。しかし人間の素晴らしい点は何度でも生まれ変わることができるというところです。これが人間の可能性の大きさです。ここまで人間が進化して、これからもどんどん進化を遂げていく力なのです。どんどん新しいことに挑戦し、今までまだ出会ったことのない自分に次から次へと出会うことができる素晴らしい生物なのです。生まれ変わったらまた次への生まれ変わりを目指す。新しい自分に生まれ変わる30の方法。まとめ。その1。新しい自分に生まれ変わる。その2。勉強することで生まれ変わる。その3。昨日と違った自分になるために昨日と違ったことをする。その4。人のためになるように自分を変えていく。その5。新しいことを始めて新しい自分に出会う。その6。時には一気に自分を変えてみる。その7。生まれ変わりたいなら職業や肩書きといった外側ではなく価値観や考え方といった内側を変えることに集中する。その8。採点なんて気にしないようにする。その9。憧れを想像する。その10。楽しい気分になるために楽しいことを考える。その11。悲しいことが起こった時ほど明るいことを考える。その12。叱られたことに感謝してありがとうございます。勉強になります。と言う。その13。人との出会いから影響を受ける。その14。人の価値に気づく。その15。今までのパターンをちょっと変えてズレを楽しむ。その16。先入観を捨ててしまう。その17。変えるのが難しい先入観ほど少しずつ変えていく。その18。過去はしっかり成長に変えてから捨ててしまう。その19。読む本のジャンルを変えてみる。その20。自分では気づいていない才能に気づく。その21。アゲハチョウのような地道な努力を見習う。その22。小さな変化を積み重ねる。その23。自分を一番の先生とする。その24。自分を型にはめる口癖はやめる。その25。理解を深めて受け入れられるようになる。その26。人、本、経験から理解力を深める。その27。やったことのないことをやってみる。その28。同じ本をもう一度読んで新しい発見をしてみる。その29。あえて自分とは違った分野の人と接する。その30。生まれ変わったらまた次への生まれ変わりを目指す。